人に優しい道づくりについて、古希の中3年、徳武雄也議員。質問。僕はこれまで下校中に歩道を自転車で走っていて、段差のところでタイヤがパンクしてしまったことが何度かありました。段差だけではなく、歩道のへこみや壊れているところも歩行者に危ないと思います。一番危ないのは小さい子や高齢者をはじめ、車椅子の方だと思います。そのような方にとって、歩道のへこみは危険ですし、このままだと高齢者の方や車椅子の方は安心して外出できなくなってしまいます。守谷市の段差は滑らかなスロープ状になっていて、とてもいいなと思いました。しかも、へこみや壊れているところもなく、とても利用しやすい歩道でした。僕の祖父や祖母も利用しやすいと言っていました。このように段差を滑らかなスロープ状にし、高齢者や車椅子の方も利用しやすいように改善できないのでしょうか。他にも、目の不自由な方のために音で教えてくれる信号機や点字ブロックを作るなど、高齢者も安全で安心して暮らせる街にするため、人に優しい道づくりについて、市の考えをお伺いします。答弁。現在、市が管理する道路の長さは約 900km。これは、つくばみらい市から広島市までを結ぶ大変長い距離になります。また、歩道の長さは約 30km あります。市では、道路パトロールを行い、道路の壊れている場所を見つけ、補修を行っていますが、すべてを点検することは難しい状況にあり、市民の皆様の協力も得ながら、破損場所の発見に努めています。中学生の皆さんも、登下校中などで、道路や歩道などの危険箇所等を発見した際には、ぜひ学校を通じ、市役所建設課までご連絡ください。歩道の段差のスロープ化についてですが、従来の歩道は、歩車道を分離し、歩行者の安全を図る考えから、歩道部分を車道より15センチ程度高くするマウントアップ形式を採用し、整備がされてきました。このマウントアップ形式は、横断歩道への接続部に対するスロープが発生したり、車両乗り入れ部のスロープで歩道が狭くなるなど、車椅子使用者や視覚障害のある方には使いにくいこともあります。そこで、平成12年には交通バリアフリー法という法律が施行されたことにより、これ以降に整備した道路や、これから計画する道路は、歩道と車道との段差がほとんどないセミフラット形式を採用し、高齢者、身体障害者の方を含め、すべての人にとって優しい道づくりを進めています。また、必要に応じて改修しています。点字ブロックの設置は、不特定多数の利用者がある施設周辺道路へ必要に応じて設置しています。音響装置付き信号機については、状況に応じ、警察へ設置を要望していきます。スポーツ施設の充実について、稲中3年、大山文孝議員。質問。市のスポーツ施設は数が少なく、若い人たちが使いにくいと感じています。総合運動公園にはテニスコートがありますが、子どもや若い人たちの利用が少ないのが現状です。それは、楽しむためだけにスポーツをするのではなく、技術も身につけてみたいからだと思います。だから僕は民間のテニスクラブやフィットネスクラブのようにトレーナーやコーチなど指導者体制の整ったスポーツ施設の充実を提案します。施設の利用料についてはできる限り安くしたスポーツ施設を作ってほしいと思います。もしこのことが実現できれば、子どもや若い人たちは体を動かしながら楽しんで技術も身につけることができます。高齢者の方は健康のために利用することができます。そうすれば市民の健康も保たれ、市も活性化していくと思います。また、スポーツは年齢を問わず行えるので、地域の男性、女性、様々な年齢の方々の交流の場にもなると思います。現在市では、スポーツ施設の充実についてどのように考えているか教えてください。答弁。市の総合運動公園には、総合体育館と屋外に野球場、テニスコート、ゲートボール場、別棟に研修道場が整備され、さらに、喜楽山ふれあいの丘にも、テニスコートやゲートボール場が整備されています。その他、古川テニスコートや、鬼怒村井桜公園テニスコート、 城山運動公園内の野球場などが整備され、年間で延べ7万人の方が利用されています。利用者の年齢については統計は取っていませんが、子どもから高齢者の方まで幅広く利用していただいています。今後のスポーツ活動の推進について、県では茨城県スポーツ振興基本計画を策定し、2013年までに誰でも、いつでも、世代を超えて、好きなレベルで、いろいろなスポーツを楽しめる地域コミュニティの場として、総合型地域スポーツクラブを各市町村に1クラブずつ立ち上げる方針です。これを受け、市としましても、本年度中にスポーツについての住民アンケートを実施するなど、クラブ設立に向けて準備を進めているところです。議員のご提案にある通り、スポーツ振興については、新たな指導者の育成が非常に重要です。市民の皆様が多数会員となり、老若男女を問わずスポーツに親しめる環境を整備し、また現在の体育協会の専門部と連携しながら、指導者並びにアスリートの育成を図りたいと考えています。なお、それらの活動の拠点となる各種施設の老朽化という課題もありますが、合併特例債事業等を有効的に活用しながら、施設の改修についても計画的に進めていきたいと考えています。公園の整備、設置について、伊那東中2年、山田あゆな議員。質問。私は東地区に住んでいます。東地区は子供が少ないためか、猿舞自然公園という名の公園が一つしかありません。すごく自然と触れ合えるところですが、そこには湿地帯があり、走り回ったり、注意を払わずに動くと、すぐ湿地帯に落ちてしまいます。夜は薄暗く、不審者が出てくる可能性もあります。さらに、公園内に設置されているトイレや椅子だけでなく、屋根にまでいたずら書きがされています。地区の子どもは公園ではなく、学校やお寺で遊んでいます。大人は学校の方が安心で安全だと思っています。しかし、中には学校が遠くて遊びに行けない子もいます。もし子どもが遊べる安全な公園を作っていただけると、地域の人と触れ合う機会が多くなる。公園に設置された遊具で安心して遊べるようになる。家で遊びがちな人も外へ出て遊ぶようになるなどの良いことがあります。安心して安全に遊べる公園の整備、設置について市の考えを伺います。答弁。公園や緑地は市民の憩いの場、スポーツレクレーション活動の場、地域交流の場、災害時の避難場所としての機能を果たしているとともに、環境の保全や景観の向上など多様な機能を担っています。市内には住宅地開発に伴い整備した公園、地域に密着した農村公園、また地区集会所なども公園の機能を果たしています。このほか、市民全員が集まり使用できる総合運動公園など様々な種類の公園があります。ご質問の猿舞自然公園は、鳥、魚、昆虫や草花などの自然を楽しむことを目的として作られた自然公園です。ここ数年、ヨシが大発生している状況でしたので、市では本年度より地元ボランティアの協力をいただきながら、安全で快適な公園になるよう作業を進めているところです。より多くの方に自然観察を楽しんでもらえるような公園にしていきたいと考えています。市内の子どもたちが楽しめる既存の施設として、議員がお住まいの東地区には、喜楽山ふれあいの丘があります。ここには、ローラー滑り台、芝生の広場、アスレチックなどが整備されています。また、福岡地区には、大型遊具や浸水施設を備えた福岡関桜公園がありますので、大いにご利用いただきたいと考えています。なお、新たな公園の設置については、市の総合計画に基づき、検討していきたいと考えています。地球温暖化の防止について、古気夢中3年、並木桃子議員。質問。私は総合的な学習の時間で、環境と命というテーマで学習をしています。インターネットや本を活用しながら調べ学習をしたり、緑化活動を実際に行っている方にお話を伺ったりしました。学習を進める中で私は、地球温暖化や砂漠化は人事ではない、 私たちにも十分関係があり責任があると改めて実感させられました。それと同時に地球温暖化や砂漠化をストップするためにも私たちが取り組める活動をしていかなければならないと強く感じました。私がまず考えたのが地球温暖化防止策の一つである緑化活動を行うことです。地球温暖化防止に向けて市ではどのような取り組みをしていますか。また私たち中学生をはじめ市民全体で参加しやすい緑化活動のイベントがあるのか合わせてお尋ねします。答弁。地球温暖化問題については現在多くの自治体で様々な対策を講じています。市では総合計画の中で環境共生型のまちづくりを第一に掲げ、恵まれた自然環境との調和を図り、潤いのある生活を送ることができる環境の創出を目指しています。これを受け環境基本計画と地球温暖化対策実行計画の2つの計画を策定し、市全体の取り組みと事業所としての市が取り組むべきことを定めています。事業所としての市は業務時間外の消灯、クールビズ、ウォームビズ、配布物の両面印刷並びにノーマイカーデーの実施などに努めています。また今年初めて稲庁舎の一部と矢原庁舎の南側にゴーヤによるグリーンカーテンを施しました。さらに本年度中に小木野中学校をはじめとし市内4つの小中学校に太陽光発電施設を設置するとともに、市の公用車に抵抗会社であるハイブリッドカーを9台導入し、さらなる CO2 排出量の削減を目指します。議員提案の緑化活動も重要な対策の一つです。市内には県が指定した緑地環境保全地域が2カ所あり、地元の方の手で樹林が良好に保存されています。残念ながら市民の方に参加していただける緑化活動のイベントと呼べるような事業は実施していませんが、先ほど申しましたゴーヤによるグリーンカーテンは皆さんのお宅でも簡単にできますので、ぜひ機会がありましたら試してみてください。地球温暖化対策に限らず、環境問題は私たちが今取り組める活動をしていかなければならないということに尽きると思います。一人一人の心がけに委ねられるところが大きい問題ですので、これからの時代を担う皆さんにはぜひこの温暖化問題や環境を守ることの大切さを忘れないでいてください。